桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
どうもアルです。
あのね、メール会をというところの一環やったんですけど、
はいはい、
長なりそうやったんで、
うん、
一本でいきます。
はい、
チンさんからいただきまして、
毎度毎度の
ビットコインについてお話しくださいませと。
はい
はい、以上です。
いただきました
いただきました。もうね、うん、前も言いましたけど、
ほう、
ネタをいただく方が、
はい、
みんな手ぬぐい持ってる
先押さえるとこそこなの
チンさんだって渡したもの前
あダイレクトにね
ダイレクトにね、
うん、
梅酒お裾分けと一緒に渡したもの。
具体的な名前があ
の僕が家で作ってた梅酒を
あ自家製
自家製の梅酒を飲みますって言ってじゃあちょうだいって言って、
それは忘れへんわな。
アメリカじゃ売ってへんよなと思って。
あ、なるほどね。
チンさん向こう住んではるんでね。
はいはいはい、
はい、渡したもの。手ぬぐい。
それは忘れようがないわな。
そうそうそう。という話なんですけど。ビットコインですよ。
来ました。
どうですか、ビットコイン。
やりません。
いやー、僕はね、ビットコインっていう名前を聞くたびに思うんですよ。
何を？
語呂がいい。
いいですよね。
なんかね、ワクワクする、ビットコイン。
うんうん、
あの、前言ってたあの、ポッドキャストって弱いよねっていうのの。
はい。
漢字で言うところのビットコインって強いよねっていう。
まあ、響きいいですよね。
ね。なんか、マッハバロンとか、うん、マイトガインとか、なんかそんな感じするじゃないですか。
コインと違うもんになりましたけど。
全部ロボットやっていうね。
確かに。
ビットコインですよ。なんかね、でも、ビットコインって言われて、
うん、
マリオのチャリーンっていうの浮かぶ感じするじゃないですか。
まあ、ドットコインね、今度
いや、ようできてる名前やなと。
まあ、仕組みもようできてますけどね。
そうなんですよ。でもね、うん、そういう仕組みの話もそうですけど。
ほいほい。
みんな分かってんすかね？
あー、これ説明できますかって聞かれたら多分だいぶしんどいですね。
いや、あの早い話で僕ね、今回ビットコインで喋ろうと思ってたものと、
ほう、
今の僕の知識ですでに違いますよ。
あ、本当？
はい。
ほうほうほう。
え、ビットコイン、じゃあ、アルさん理解のビットコインってどうですか？
まあ、暗号型の仮想通貨？
暗号型の仮想通貨。
ネット上で流通してますぜ、みたいな感じですか？
はいはいはいはい。え、暗号型ってどういうことですかとか言われますよ。
まあ、例えばその A, B, Z, F, なんたらかんたら、ゴニョゴニョゴニョみたいな。
はいはいはいはい。
まあ、実はプログラム上で中で実物見てませんか？よくわからんですけどね。
うん。え、それって要は、
うん。
Amazon ギフト券のプロダクトコード的なことっていう理解。
あれはでも ID か。誰さんかっていう話だけか、そこだと。
あれも多分中には、
うん。
あの、アマゾンのね、ギフト券ってあの、なんか16桁ぐらいのコード書いてあるんですよね。
はいはい。
数字とアルファベットの。
うんうん。
あれでお買い物できますようなんですけど。
はい。
多分あれ中に、あの、何千円券ですって情報は盛り込まれてると思いますよ。
ですね、多分。
うん。ってことは、あれ暗号化されてるじゃないですか。
はいはいはい。
っていう意味合いで捉えられてます？
ではないですね。
となるとってなってくるわけですよ。どうですかって聞かれるわけですよ。
ああ、この辺でギブアップか
。うん。いや、だから、そういう理解やとまたちょっとね。
うん。
実際と違ってて。だから、要はその、なんかわからんけど。
うん。
身元知らせないで決済できるんでしょっていう。
ああ、はいはい、そうですね。
っていう理解だと、多分物事の見方として読み間違うなと思ってて。
はいはいはい。
なんですけどね。いや、だから今回僕ね、その、うん、ビットコインのその基礎となった。
うん。
まあそのね、やれ、今それを書いたのが日本人で誰やみたいな犯人探しが激化してますけど。
あ、見つかりましたよ。
いや、あれでも本人否定してるでしょ。
ああ、そうか。一応本人はね、確かに確かに、うん。
いや、ちょっと前なんかで言うと、
うん。
二人ぐらいに絞られてたんですよ。
はいはい。
で、一人はその今言われてる人とは別の日本人。
うん。
もう一人は白人。
ほう。
なんかその論文のその構成とか書き方とか、
うん、
あとまあ状況証拠とかでこの人じゃないかって二人ぐらい言われてたんですよ。
なるほど。
で、今その人とはまた別個のまあ、サトシ中本でしたっけ？
ああ、そうそう、中本さんね。
あの人がまあ出てきてると。
うん。
いう状況なんですけど。まあ、あのその基礎論文。
はい。
一応一通り見まして。
ほうほうほう。
読みましたと。
お疲れ様です。
で、読んでまあまあ大体理解しましたという状況なんですけど。
うんうん。
だから、 それで理解している人との数で言うと、うん、日本で何人おんねやろなっていうレベルなんですよね。
もともと日本ではまだ使用率がユーザーすごい少ないそうですもんね。
いや、少ない言うてもそこそこいますよ。
ですかね。
うん。だって世界最大の取引規模を誇る市場は日本にあったわけですよ。
ああ、そうか。
マウントゴックス。
あれが何分しか 20% でしたっけ？
ぐらいでしょ？あれ日本ですよ。
そうか、2割あったら十分か？
うん。まあ、多分その、中国圏とかの、
うんうん、
あの市場にもなってたんやと思いますけどね。
なってたですね。
なってたですけど、その国のユーザー数が少ないわけはないでしょう。
ないね。
うん。もともともっと言うと、その匿名でアカウントを取れるっていうところが、
うん。
肝やったわけですから、
ですです。
日本人が少ないっていうイメージも勝手なイメージなんですよね。
あくまでもイメージ確かにそうですね。
うん。なんかアメリカとか中国が多そうな気がしてるだけで。
はいはい。
蓋を開けてみると日本人ばっかりかもわかんないわけですよ。
ありありですね。
だって日本人って LINE って日本人ばっかりやってると思ってるじゃないですか。
Twitter の時と同じ錯覚ですな。
うん。いや、韓国人やんかと。
うん、うん。
いう話じゃないですか。
ほいほい。
うん。なのでね、まあ、その辺もあって。
うん。
うん、まあ、要はね、その、ビットコインって何なのよっていうのをまずみんな理解してないよねっていう。
論文読んでない。確かにどういう定義なんだかわからんですね。
で、なんかその仮想通貨っていうののイメージもふわっとしてるでしょ？
うんうん。
いやね、要はね、あの、ビットコイン始めるでしょ？
はい。
ならね、あの、全取引帳簿が落ちてくるんですよ。
ああ、あの、履歴がオープンになってるってやつですな。
あの、履歴がオープンになってる上に、
うん。
全履歴がオープンに落ちてくるんですよ。
はい。
でね、その論文の肝って何なのかって言ったら、
うんうん、
帳簿の履歴、全履歴。
はい。
が分かってれば今誰が何本持ってて、
うん。
っていうのが分かると。
はい。
まあ、その誰がっていうのはその個人情報とは全く結びつかないですよ。
そうですね。だからその ID で出てるけど誰かは謎って話ですね。
だから ID なんですか？あの、AL、UN、KO とかなってる人がいるとするじゃないですか。
うんうん。
なんであるうんこってなってんねんって話ですけど。例えばですけどね。
まあね、
うん。うん。っていう人が今までの取引がこうこうこうで今何ビットコイン持ってます。
はい。
っていうのが分かってて、そのビットコインをあとはこっちにくれましたっていうその記録、
うんうん、
になればそれは決済終了じゃないですか。
ですね。
っていう情報を全員で共有しましょうと。
はい。
ただ全員で共有するために、
うん。
そのどっかに中央サーバーを置くんではなくって、
うん。
相互に情報のやり取りをする形で実現したいなと。
はい。
で、そうすると、やり取りしてるうちに、
うん、
嘘つくやつもおれば、
はい、
情報がおかしくなったりもするでしょと、
うん、
それを防ぐ仕組みはこうしたらどうでしょうっていうのが論文なんですよ。
あ、そういう論文なんだあれは。
だからまあまあそこでね、
うん、
ブロックチェーンって言い方するんですけど、
あ、書いてありましたね。
うん、いくつかのその時間で区切っちゃうんですよ、その取引の記録を。
うんうん、
で、そのブロック単位で、
はい、
それを、ハッシュ。というものをそこから作り出しますと。
うん。
そのブロック言うてもデータですからね。
はいはい。
誰々がなんぼなんぼを誰々に送って残りなんぼになっていて、一方その頃誰々はなんぼなんぼの分を誰々に送って残りなんぼになっていてっていう。
うん。
そういうわーっていう羅列ですよ。
はいはい。
でね、羅列からね、その、文字列を作るんですよね、ハッシュっていう。
うんうん。
ね、これね、ハッシュの説明からしてね、わからなあかんなっていう話なんですけど。
図解できたらちょっと楽ですけどね。
図解、いや、要はね、ハッシュで、あれ何文字の設定してたか、256文字、え ?80 文字やったかな？
文字数はあったんですね、あいつに。
あ、文字数はだから設定できるんですよ。
ほう。
まあ、あるパターンに則って、
うん。
この文字列から何文字か抜き出して、
うん。
それを暗号化するんですよ。
はいはい。
で、暗号化すると、16文字とかになったりするんですよね。
うんうん。
どういう点かなぁ。あのね、本なんかでね。
はい。
この本を、
うん。
この本やというハッシュを作りたいってなった時に。
はい。
パターン決めとくんですよ、前もって。
うん。
200文字目。
うん。
5000文字目。
はい。
5008文字目。
ほう。
9000字目。
うんうん。
2万字目。
うん。
25825字目。
うん。
みたいな風に抜き出していくんですよ。
はい。
なら、わけのわからん文章できるでしょ？
できますね。
この文章って人と被ります？
ほぼ無理でしょ？天文学的に考えて。
あんま被れへんでしょ？
うん。
で、さらに、この抜き出したやつを、
うん。
例えば、抜き出したその、抜き出した1個目、抜き出した2個目。
うん。
が、ってなってたとするじゃないですか。
ほい。
で、ってなってたやつは、
うん。
何々っていう文字列に変換するみたいなパターンを作っておくじゃないですか。
銀行のパスワードみたいな？
そうです、そうです。あ、うん、えーってなってるやつは、漢字の、クソっていう字に変換するみたいなルールを決めとくわけですよ。
はいはい。
で、これをやることによって、どんどん他と被らなくなるでしょ。
うんうんうん。
っていうのが、まあ、ハッシュの、まあ、ざっくりした仕組み。なんですよ、
うん。はい。
で、これってね、文章の内容変わったら変わるわけです。
変わりますね。
で、ここがアットランダムなんで、仕組みが、どういう文字列やったらどういうハッシュになるのか。っていうのは予測できないんですよ。
まあ、更新に更新を重ねるためにどんどん複雑化するんで追いつけないって話ですよね。
ん？いや、ちゃうんですよ。
ん？
あの、ランダムなので。
はい。
例えば、数字の1っていうのを、ハッシュ化するときに、
ほい。
数字の1をハッシュ化して、8文字になったりするんですよ。
ほうほうほうほう。
まあ、そこは、まあ、いろいろ仕組みがあるわけですけど。
うん。
まあ、要は、あらゆる文字列を、短い文字列にランダムにできると。いう仕組みがハッシュなんですね。
はいはい。
だ数字の1っていうのをハッシュ化して、8文字の文字列になったり。
うん。
2っていう数字をハッシュにして、8文字の文字列になったりするんですけど。
うん。
この1が何々ってなったからといって、2が何々ってなるって想像つかないですよ。実際やってみないと。
法則性なんかわかるわけがないと。
いや、法則性はないんです。
だからその、見つけられないよっていう話ですね、結局。
いや、法則性がないんです。見つけられないんじゃないんです。ないんです。
ないんだ。
ランダムなんです。
ほー。
ランダムっていうのは法則性がないっていうことなんです。
完全にランダム。
そうです。出ないものはランダムではないんです。
ははは。は。
ランダムに完全か不完全かはないんです。
失礼しました。
はい。サイコロに法則性があるのかないのか言ってみたいなもんですよ。
あ
ー。うん。だから、全くわからないんですよ。
うん。
だからやってみないとわからない。
うん。
で、あの、その、ハッシュ化するプログラムっていうのがあるんですけど、
うん、
そこにそのブロック一個一個を掘り込むんですね。
うん。
掘り込んだ結果、
うん。
何になるかってわからないじゃないですか。
わからんすね。
で、わからないんですけど、
うん。
何々っていうハッシュができた時に OK ってするっていうルールを決めとくんですよ。
ほうほうほう。
例えば、結果として出てくるハッシュが、0001ってなるパターンってあり得るんですね。
うん。
実際は A8Z9 とかなったりするんで、
うん。
わかんないんですけど。
はい。
やってみて、例えば A8Z9 ってなったと、あ、違うわ、0001ならんかったわ。
うん。
じゃあ、この文章の一文字を変えよう。
はい。
で、もう一回やってみた。
うん。
なら今度は、37E9 ってなった。
うん。
あかんわ。じゃあ、一文字変えてみよう。っていうのをずーっとやるんですよ。
うんうん。
これみんなでずーっとやるんですよ。
はいはい。
そしたら誰かしらそのうち0001のパターン見つけよるでしょ。
うん。
そしたら、0001あったよって言って、このパターンやでブロック。
うん。
っていうのをみんなに一斉送信するんですよ。
ほうほうほうほう。
で、みんな受け取って、あ、よかった、帳簿の新しいページがこれで追加できますねって言って。
うんうんうん。
だから、その帳簿のね、そのハッシュがその10分ごとに区切られてるんですけど、
はい。
ハッシュで言うと、例えばですけど、0001ってなってのが最初のブロック。
うん。
次が0002っていうブロック。
うん。
ってなってるけども、そこに至るまでにみんながいっぱい計算したよっていう。っていう形で、その帳簿の正しい帳簿っていうのをみんなで検証していくっていう。
はぁ。
で、早い話、あの、他のね。
はい。
例えば、嘘を混ざった帳簿が流れてきたとするじゃないですか。
うんうんうん。
だからその流れてきた帳簿のあるブロックについて、検算するわけですよ。
はい。
そこからハッシュ作ればいいんですよ。
うんうんうん。
で、お前ここ0004なって変やんけ。
うん。
お前嘘つくなやってできるでしょ。
で、弾けるのか。なるほどな。
そうなんですよ。そういう風にして、その、嘘帳簿、
うん、
とか間違った帳簿っていうものを弾く仕組みがあるという話なんですよ。
うん、はいはいはい。
っていう形でそのどんどん決済をやっていくっていうのが、
うん、
まあその基礎設計がその論文やった。
ほー。
話なんですけどね。
はい。
っていう理解をまずみんなしているのかなと。どれぐらいの人が。
してないと思う。
でしょ？
うん。
だから、まるでビットコインのそのソフトとかを作ったのが、そのサトシ・ナカモト？
はい。
って人やなって思ってる節あるじゃないですか。
うんうんうん。
違うんすよね。
なるほどね。
その人はそういう形で、その通貨の中央組織を作らないでも、
うん。
決済する仕組みはできますよねっていう基礎理論を発表しただけなんです。
だから確か中本さんは自分がおらんでもこの仕組み作ったら動くからわしおらんでも全然問題ないしって言ってたですよ、確か。
そうです。だから要はね、それ見て作った人がおるなっていう。
はいはい。
その人すごいなってちょっと思うとこもあるんですけど。
まあ、いろんな意味で面白いですけどね、そこも考えて。
まあまあ、他にもいろいろ問題はあるんですけどね。いやまあ、だから、そういう仕組みなんで。
うん。
10分間ぐらいでそのブロックを区切っていくでしょ？
うん。
誰々が何歩誰々に送ったみたいな。
はいはい。
だからね、決済自体にはね、そこそこ時間かかるんですよ。
何分か待つんでしたっけ、だいたいこれ？
だいたい小1時間ぐらいは見といてねっていう。
はいはいはいはい。
なんでかっていうと、そのブロック区切られるまでに何分かあるでしょ？
うん。
最大で10分ぐらいあるじゃないですか。
はいはい。
例えば、2月の3日。
うん。
午後4時10分から午後4時20分まで。
はい。
の間の取引をまずブロック区切りまーすってやる作業があるので。
うん。
それ4時20分まではまずかかるじゃないですか。
かかりますね。
で、なおかつそっからみんなでそのハッシュの計算をしていくわけですよ。
うん。
あかんこれじゃない。あかんこれじゃないって言って。
うん、うん。
で、それをし終わって、見つけたって言って。
はい。
で、見つけたっていう情報がある程度みんなに広まって。
うん。
で、OK なんですよ。
はいはい。
それは時間かかりますよね。
でも確か国内でも、カフェとかなんかで実用ができるんですよ。ちょこちょこあるんでしたっけ、もう？
はいはいはいはいはい。あれはまたちょっと別の仕組みを実装してるんですよ、そこはね。
あれは別なんですね。
はい。
うん。なるほどね。
あれはだから独自の仕様をそこにかまして。
うん。
なんかある程度早く。
うん。
済むような形にしてるっていう。
はいはいはい。
うん。ところなんですけど。だって、その人が払いますってやって。
うん。
そいつの個人情報を聞いときゃ OK じゃないですか。
ですね。
うん。その嘘のそのビットコインのコード聞いてたとしても。
はい。
お前ちょっと名前と住所だけ書いとけよって言っといたら。
うん。
別にそこで、おほな、これで預かっとくわって、できるじゃないですか。
できますね。
まあ、そういうことやってれば OK なんで、まあ、そういうのは何とでもやりようなんですけど、
うんうん、
早く決済できたふりをする。
うん。
っていうのはできますからね。
なるほどな。
あと、まあ、もう一個あの、採掘？
ああ、よう言いますね。
うん。だからビットコインはなんか掘るらしいで、みたいな。
言うてますね。
うん。掘るっていうのは僕がさっき言ってたハッシュの計算なんですよ。
はははは。
ハッシュの計算して、
うん。
見つけたって人、
うん。
ビットコインもらえるんです。
まさしく発掘ですね。
そうなんです。っていう話なんです。
うん。
その辺がみんな分かってないかなっていう。
ただこれ発掘って言葉にすると掘れば見つかるんやったらしいけど、うん、尋常じゃなく難しいんですねこれ。
そうなんですよ。これね、要は総当たり計算なんですよ。
うんうん。
で総当たり計算でランダムやから、
うん。
採掘作業を始めた瞬間に見つかるかもしれないし。
うん、ですよな。
延々みんなやった上でなかなか見つからへんこともあるし。
はいはいはい。
まあ分かる人に言うと2ちゃんのトリップ当てるみたいなもんですからね。
分かりやすいのかな？
いやこれ同じ仕組みなんですけどね。
あ、そうなんだ。
はい。
おー。
みんなで一斉に2ちゃんのトリップ探して。
うん。
例えば、2ちゃんのトリップで最後00001ってなるやつ見つけるっていう演算。
ほうほうほう。
をみんなで一斉にやってるんですよ。
まあ、暇人向けだな。
うん。いや、だからそれはビットコインやったらお金もらえるからみんなやるのと。
うんうん。
ソフト走らせてれば自動でやるので。
ああ、なるほどね。
うん、それでできるっていう話なんですけど。
はあ、はあははあ、
っていう仕組みなんですけどね。
実際やってみたいですか？
僕ですか？
はあ、なんかこれ、ちょっとチラチラ読んでると、一応その体験で、
うん。
テスト送金できるような形のシステムがあるとかないとかみたいな気がしましたけど。
はいはいはいはい。
まあ、ハマるかハマらんか自由ですけど。
僕ね、実はね、やる気は全然ないんですよ。
はいはい。
僕ね、よくね、これね、仮想通貨言うてますけど、
うん、
僕これ仮想通貨ではないと思ってるので。
おう、思ってない。
はい。ちょっとこの辺になるとまた話ややこしになるんですけど。
だいぶややこしいですけど。
ヨドバシのポイント。
はい。
って、あれは円なんですよ。
円ですね。
孫うことなき円なんですよ、あれは。
まあ、お国がついてますからね。まあ、それは言うたら、今、電子決済も同じ円じゃないですか。
いや、あれ、お国ついてないんですよ。
ん？お国ついてない？
あれは、形を変えた円ですし、
うん。
仕組みとしても円であるべきとされてる仕組みなんですよ。
はいはい。
ちょっと前に法律変わりまして。
ちょっと前に？うん。
ちょっと前でも結構何年か前なんですけど。
はいはい。
ああいうポイント。
うん。
あれね、要は、ポイントインフレさせる可能性っていうのがあったんですよね。
うんうん。
例えばヨドバシカメラであれば。
はい。
ヨドバシカメラの資産を大幅に超えるポイントを発行ってやろうもたらできるじゃないですか。
ああ、できますね。
あれ日本では禁止になったんですよ。
あ、そうなんだ。
なので、ポイントの発行高に応じた、
はい。
担保を、
うん。
法務局に積んで、
あら。
それに応じた数字でないと、ポイント発行できないですよ、日本の仕組みは。
あ、そうなんなってたんですね。
だから要は、ヨドバシが破綻したら、
うん。
その担保で保証するんですよ。
ああ、だから超えちゃうと、っていう話か。
ってことはですよ。
はい。
1万ポイント持ってる。
うん。
その分は、ヨドバシを経由して法務局に置いてあるわけですよ。
は
あ、
は
あ
ははあ、
円として。
はい。
で、そのポイント自体は円として使用できるわけでしょ？
うん。
円なんですよ、あれは。
は
あ、
はあはあはあは
あ。あれは、だからよくビットコインを、
うん。
ああいうポイントになぞらえる人いますけど、
はい。
それは間違いなんです。
そういうことか。
はい。ヨドバシポイントは円なんです、あれ。
はいはい。
うん。で、ビットコインが通貨でないって言ったのは、
うん。
価値を保証されないでしょ？
されないですね、あれは。
価値は保証されなくて全部時価じゃないですか。
時価です。
で、それってどういう側面を持つのかっていうと、
うん。
お金ってなんでみんな貯めるのかって話なんですよね。
おう。
みんなお金を貯めるのは、
うん。
値上がりするからじゃないんですよ。
あー、はいはい。
貯めるのは、
うん。
資産を保存するために手に入れるんですよね。
うんうん、資産ね。
うん。で、貨幣っていうのは、
はい。
ある一定のそういう機能を持っているものを貨幣と呼ぶんですよ。
うん。
なので、ビットコインは、
はい。
どっちかっていうと、証券なんです。
金とかあの辺と同じ考え方でいいですか？
金は現物資産じゃないですか。
そうか、相場が変動するだけか、それはまた違うな。
だから、手形なんですよね。
手形か、あれは。
うん、しかも誰が発行してるわけでもない手形、自家の手形。
そうですね、バックン誰も保証してくんないですからね、あれは。
そうなんですよ。
うんうん。
無担保の手形。
はいはいはい。
額面不明、自家。
うん。
っていうものに手を出す出さないっていう話ですから。
あとあんだけ変動すれば確かに投機として人気ってのはすごい納得しましたけどね。
だからまああくまで投機的な意味合いなので。
うんうんうん。
うん、それをするかしないかっていう話っていうのは。
うん。
まあ、早い話ね。プロの仕業ですよね。
まあリスクの塊ですけんな。
いやだからそのね、資産にはなり得ないんですよ、ビットコインって。
はいはい。
決済した瞬間に初めて価値がわかるので。
うん
うん、そこですよね。
まあ売り逃げするためにゲーム乗ってはいいんですけど、結局これもマニアがやってるだけの認識ですけどね。
いやマニアっていうか、まあ投機ですよね。
うんうん
うん。だからその決済に使うっていう意味合いで言うと、
はい、
非常に手軽なんですよ。決済システムとしてはあり得ますし、
はい。
投機対象としてもあり得るんですけど、
うん。
資産にはなり得ない。
確かになぁ。
っていう認識をしておかないと、
うん。
物事見誤るなぁと思ってて。
まあ私は結構ネトゲなんかのね、レアアイテムのあのリアルマネートレードのすごい似てるなと思って見てましたけどね。
あ、そうですね。それに近いですね。
概念はない。で、相場はあの世界の中で上下すると。で、安定しては取引はできないし、うん、みんなが金やと思ってるから、現金にしてあげてもいいよっていう感じかなと。
うんうんうん。だから、リアルマネートレードというより、
うん、
ネトゲ上通貨でレアアイテムをやり取りするに近いですよね。
円じゃなくてゼニーとかあっちの方ですな。
そうですね。
はいはいはいはい。
うん、だから、例えば、鉄の剣は時価500ゴールドです、みたいな。
うんうん。
のを、そのゴールドでやり取りするっていう。
その方が確かにしっくりきますな。
うん。で、どっかで誰かリアルマネートレードしてるやつもおる。
ですね。
というような。
はいはいはいはい。
うん。だから、そもそもね、僕は、あれは、そういう意味で言うと、なんか個人間のサービスの提供の試合みたいなところの決済としては、非常に相性のいいもんやと思いますけど。
うん。だから、何でしたっけ、サトシ・ナカモトのおっちゃんが作った手の話にすると、もともとあの人も、鉄道模型愛好家だったかな、
はいはいはいはい。
ほんで、やっぱ海外の方の、やっぱええもんが欲しいときに、
うん。
全然早くもないし、安くもないんで、なんかそういう通貨とかあったらええのにっていう部分をチラッと書いてたような気がしましたけどね。
あ、はいはいはいはい。
あ、それだったら確かにこれは理想の形態に近いなと。
うん。
手数料とかそういうのもないって話ですし。
うんうんうん、
うん。うん。
そうですね。
まあ、あとは、あれですか、最近中国とかあの辺が締め出してんのは、
うん。
まあ、自国の為替が弱いんで、ビットコイン負けたらたまらんし、こんなんなしなしっていうのすごい面白かったですけど
ね。うん、いや、だからそのね、要は通貨として認識みんながしてしまうと通貨なんですよ。
まずいですからね。
資産。
はい。
としての意味合いがないっていうのをみんなが忘れてしまえば、
うん、うん。
資産として成り立っちゃうんですよ。
成り立っちゃいますね。
チューリップフィーバーと一緒ですよ。
チューリップフィーバー？
あの、オランダの。
ほうほう。
オランダのチューリップ市場が破綻した話ってご存知ないですか？
あ、ほんまのチューリップ？
はい。
ほうほうほう。
オランダでね、ある時ね、チューリップが投資対象として非常に人気になって。
はぁ、あ、先物的な話？
バブルです。
あ、そっち、はい、失礼しました。
チューリップ球根バブルがあったんです。
はいはい。
要はね、その、球根に対する投資の状況が過熱して、
うん。
みんながみんな金突っ込み出したんですよ。
はいはいはい。
だから球根がすっごい値段高騰して、
だわな。
チューリップの。
うんうん。
異常な状態になったんですよ。
もう、聞くからに異常ですけどね。
で、ある時弾けたんです。
うん、予想通りね。
おかしいよっていうことで。
はいはい。
で、あの、チューリップの球根なり金だったけども自殺した人とかね。
ああ。
そういう話で。
怖いな。
いう上等に なるのが怖いので、
うん、
っていうのと、あとまあだからその通貨の発行権の問題がありますからね。
はいはい。
でまたあの課税。
うん。あ今騒いでますね。
うん。の問題があるので、まあ日本なんかでは一応方針出ましたけどね。
出た出た。うん。
うん。ビットコインは基本的に物として扱いますと。
うん。
だからまあ価値としてはその時価ですけども、
うん、
その時に例えば500円のものを買う時にビットコインで1枚支払いましたっていう風になると、
はい、
これはお互いに通貨を使ってそれぞれのものを買い合ったという形を取りますと、
うん、
要は A さんが B さんに500円のものをビットコインで支払いを受けたと、
うん、
いう話になったら、ある方は500円を使って物を買いましたし、
うん、
もう一方の人は500円を使ってビットコインを買いました。
うん
っていうやり取りなので、これ消費税が発生する状況であれば、
うん、
それぞれ消費税発生しますよと、
ほう、
いう話ですね。
はいはい。
だから二取引なんですよ。
うん。
二個の取引が成立したって考え方なんですよね。
ほう。
でなおかつそれで最終的に収入として得てるんであればそれも課税対象ですと。
そうか。
うん。いう方針出ましたけどね。
うんうん。
まあとは何でしょうね。論文見て思ったことといえば、
はい。
ちょっと能天気ですね。
の天気？
はい。要はね、その、貨幣の価値の安定というところは一切考えられてないんですよ。
うんうん。
あくまで決済のシステムと、
うん。
その帳簿のデータの検証。
はい。
ということだけなので。
うんうん。
で、まあ、要はその書いた人なんかの考えでいくと、その価値については、
うん。
良きところに修練されていくであろうと。要は、値段が高騰しすぎたら、
うん、
なかなかみんな、ビットコインが手に入らないよね、と、
うんうん。
ビットコインが手に入らないということは、
うん、
流通量減るよね、と、
うん。
流通量減るってことは値段下がるよね、
うん。
ってやってるうちに1点に修練していくでしょっていう、いう発想なんですよ。
はいはいはい。
おそらくね、そこは書いてないですけど。
まあそうか。
まあ何ですか、アダム・スミス。
うん。
に代表される古典経済学。
また自分懐かしい名前が出てきたな。
はい。ね、神の見えざる手ってやつですね。
はいはいはい。
自動的にあるべきところに落ち着いていきますよねーっていう。
うん。まあ、ええこと言ってる気もしますけどね。実際そうだから。
まあまあ、別に嘘ではないんですけど。
うん。
ただ、今のね。
はい。
その、市場。
はい。
為替市場とか。
うん。
そういったところを見てたらわかりますけど。
うん。
まあ、みんなしてだらけでしょ。して筋って言うんですか？
なんちゅうか。
いや、なんかね、そういう、こう、投機的なところで、
うん、
市場が動くのに合わせてうまいこと売り抜けよう、買い抜けようみたいな。
うんうんうん。
そういう発想の人たちばっかりじゃないですか。
まあ、そういう人ばっかりですね。
で、そういう人たちばっかりになった時に、
うん。
そうなんでしょうね。本来なら、こう、大きな波がだんだん一点に収束していって、
うん。
貨幣価値とか株価とかも安定していくよねっていう、その、アダム・スミスの考えてたグラフは描かなくって。
うん。
ちょっとずつのうねりがだんだん大きくなっていて、ドーン、ドーン言って。
まあ、ほとんどあれさん、チキンレースに近いですよね。最大の前に逃げろ、みたいな。
うん。高騰と暴落を繰り返すみたいな。
うん。学校学校下がりそうですけどね。
金属同士が固有振動数が合致して、共鳴を起こすみたいなグラフを起こしてるやつ見るじゃないですか。
最後、ほんまバラバラになりますけど。
で、破綻と。
はい。
いう話になるような状況もあり得るのに、
うんうん、
だからまあ言うたらそういうみんな分かった上で乗っかるとか、
うん、
そんなんまでしてる状況がある中で、
はい、
なんかそうはならんのちゃうのっていうところとかもね、
結構ね見るとこと乗るとこもちょっと温度が全然見えないですもんね。
なんかすっかりあれじゃないですか、今時アダム・スミスがとか言うてる人ってなんかこう童貞感があるじゃないですか。
なぜそっちに。
おめこ見たことない人的なね。
あ、まあ、純朴だということにしときましょうか。
うん。なんかそういうね。まあ、言うても技術の人が考えたあれやなという気もするので。
うんうんうん。
だから、まあ、例えばもっと言うと、その、通貨として本当に、 通用させたいのであれば、
うん、はい、
経済成長率に合わせてある程度のインフレーションを起こしていかないといけないとか、
うんうん、
そういったところまで考えそうじゃないですか。例えばもっと言うと、一定の滞蔵率もあると。
はい。
滞蔵というのは溜め込む人。
うんうんうん。
溜め込む人がいると、その分、流通量減るわけでしょ？
これ確かマックス決まってんですよ、こいつ。
マックス決まってるんです。
はい。
はい。あるところで頭打ちになるんです。
ですよね。
うん。で、その状態である程度の滞蔵率があるのに対して、
うん。
新規発行もしていかないといけない。
そうですね。発掘含んでってやつですね。
うん。全く情報が失われる可能性もあるし。
確かに。
うん。だその辺がね、ちょっとね、やっぱ通貨としては不十分やな、と。思ったりもする一方で、
はい。
そもそも日本の通貨って何なのっていう気もしてるんですよ。
何なの？うん。
金本位制。
ああ。
の頃って。
はい。
何なのって言ったら、あ、これ金の代わりです。換金券です。じゃないですか。
そうですね。
え、日本の円って何なのっていう。
そういう話か。
はい。だ結局、信用を元にしてるっていう意味では、
うん。
そう、日本の円も、
うん。
レギュレーション決まってないんですよね。
アメリカも同じですね。これ金の話出てきたら。
そうなんですよ。
うん。
なんかね、その辺がね。
うん。
うん。もうちょっとそういう各国の通貨も。
うん。
もうちょっとなんか決めといたらええのにと思って。
なるほどね。まあでも実際さっきの話にあったように、みんなが通貨と思ってしまったそれが通貨になるっていう部分が固まった部分で、根拠はないって言われたら実際ないんかもしれませんけどね。うん、面白い話。
そうなんですよね。
うん。
あとまあもう一個あるのはあれですね。まあ、実は僕、高齢系もあってもいいなと思ってる部分もあって。
ほう。
あのね、投機マネーっていうのがね。
はい。
いい面もあれば悪い面もあるじゃないですか。
うんうん、ありますあります。
投資と投機ってちょっと違うでしょ？
うん。
投機ってもう完全にもう、ね。
はい。
お金儲けじゃないですか。
そう、儲け儲けですわな。
うん、なら、こう、良くないバブルも起こるわけですよ。
まあさっきの価格はね、市場操作もされますでしょう、さっきの。特定の人物の狙い通りにね、やってしまった場合なんかは、うん、まあさっきの波が、健全じゃない高校でまあ起こりますんでね。
だからね、投機マネーの受け皿っていうのはね、
うん、
ある程度必要やなと思ってて、例えば今回なんかもユーロ下がることによってまた円上がったりするでしょ？
ああ、はいはい。
でもこれって日本経済が評価されたわけではないじゃないですか。
まあ別のところの動きですよな。
で、そうなったら、なんで日本に来んのよってなるじゃないですか。
まあそれで言うと結構ね、オバマさんよろしくドルの方は半分ギャグになってますよね。
うん。
ドル円で、これはこっちやれって、なんで円が上がんのみたいなこと言われたら結構みんなで死んでたりするじゃないですか。
うん。その辺のね、
うん。
受け皿がね、
はい。
減ったんですよ。
減った？ほう。
ここ十何年で。
その心は？
ユーロです。
ああ、そういうことか。
ユーロになったせいで、
はいはい。
マルクだとか、
ドイツね。
うん。フランだとか、
うん。
なくなったでしょ。
まあ確かにそれはめちゃめちゃ揉めてますね、向こうでもね。戻すべきやとか、うん、ユーロになったせいでみたいなこと言ってますもんね。
僕ね、この辺ね、自分が文系なせいで数理モデルが作れないのが悔しくて仕方ないんですけど。
はいはい。
経済規模に合わせて、
うん。
貨幣って分割していくべきなんじゃねえのって思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
だから、早い話、一つの貨幣になってしまうと、世界がね、うん。
はいはいはい。
多分貨幣経済破綻するでしょう。
破綻しますね、間違いなく。バランスの間の字もないじゃないですか。
そうなんですよ。ってことは、
うん、
寡占貨幣、
はあ、
少ない貨幣の種類で、
うん、
世の中を支配してしまうと、
うん、
要は独占貨幣に近い状態になるでしょ。
なりますね。
ユーロってそういうことちゃうのっていう。ユーロのせいで為替ぐちゃぐちゃなってないかいって思ってる部分があって。
まあ、あと、今、あそこがね、いろいろと問題があるんで、みんなが結構ピリピリしてるけど、うん、わしらじゃどうしようもないじゃないですか。
そうなんですよ。
うん。
うん。いや、だから、日本なんかでも、
はい。
経済規模で言うと、貨幣二つ三つあってもええんちゃうかなとか思ったりもするんですよ。
そういう方向の発想ね。なるほど、なるほど。
そういう風にしておけば、例えば、大阪ブロックの貨幣があるとするじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、それが下がる傾向になった時も、
はい。
他とで調整しているうち、修練されていく。
うんうんうん、
その投機マネーっていうもののその影響で波が出たとしても一個の貨幣で済むじゃないですか。
ああ、全滅は先生ってやつですね。
そうなんですよ。
ああ。
そうやってリスクヘッジしていくっていうのをその貨幣の発行の種類でもやっていくべきなんちゃうのって思ってる部分があって。
はいはいはいはい。
これ何の経済学の人も言ってないから大手るかどうか知りませんよ。でそういう意味ではその投機の逃がし先としてこういう仮想通貨、
うん、
とされてるビットコインみたいなものっていうのはある程度出てきてもいいのかなっていうのは。
まあ、ただこれはね、今後面白いんで、あんまりがんじがらしてほしくないし、今後見てみたいとすごい素で思いましたけどね。
うん。 なんかね、もうちょっとね、なんかあの、捉え方をみんな間違ってる気がして。
うん、うん、うん。
その、短期保有するためにビットコインを持つっていう形を取った方がいいんかなって思いますね。
まだちょっと今の空気だと流行り山に近いですよね。おお、これ儲かるんやって言って、いや、ちゃうで、みたいな話で。
なので、その辺をね。
はいはい。
ちょっと、言うときたいなと思って。
まあ、あとまあ、年代とね、触れてる人によりけりですけど、物質として、なんかその、物として存在しませんから、余計に概念が捉えにくいみたいな話になってますけどね。換気して手元に物質で残らないんで、実際は QR とかね、紙に書いて残したりすれば、まあ、物質で残ってると言えんことはないんですけど、
うん。いや、でもあれも、あれですよ、あの、全帳簿残ってるから自分残しとく必要ないんですよ。
だから結局、取引所に預けるか自分で持つかの話も結構揉めてましたよね。メリット、デメリット、ちゃんと言えや、みたいな話とか。
え、あれは、だって今回のそのマウントゴックスの話は、あれはマウントゴックスがただ単に、サーバーをクラックされただけの話ですから。
でもあれ、裏話出てませんでしたとは言ったけど、公表されてましたっけ、その内容が。
あ、その内容ですか。
はい。クラックされたって言った後ですよ。
え、要はあれでしょ？
ん？
乗っ取られて勝手に他の人に支払われたってことでしょ？あれは。
あれはもうその支払われたっていうログが見えたんでしたっけ？
いやでもそれ以外ないじゃないですか。
裏の話ではその、本当に送金したあんた隠してないっていう話も出てましたけどね。
ああ、なるほどね。
そう、サイバー攻撃過去笑いじゃないだろうな。だったらさっさと見せろっていう部分と信用できん貴様っていうのは結構言うてました。
計画倒産ちゃうかっていう。
そう。ね、その話聞いた時ちょっと面白かったんですよ。あ、これ、そっちの方向だったら、これどうなるんだろうって。
なるほどね。
あ
と、ごめんなさい。もう一個ね、裏的な話でいくとね。
裏？はいはい。
もう一個ちょっと思ってるところがあって。
ほう。
そのビットコインっていうもののその論文から実装するプログラムを作った人らが、どうも MIT 系の人なんですよ。
ほう、そうなんだ。
マサチューセッツ工科大学とか。
言いにくいのでおなじみの。
はい、MIT。
はい。
の人なんですけど、まあそのハッシュをね、あのどういう風にやるっていう仕組みは公表されてるんですけど、そのさっき僕ランダム言うたでしょ。
ああ、言うて始めましたね。
ほんまにランダムなんけっていう疑いっていうのが実はあるんですよ。
おっと、一番根っこの部分が。
っていうのはね、これまあ一応法律ではアメリカなんかでも禁止されたんですけど、ハッシュを行うっていうプログラム自体を、
はい、
バックドアが仕掛けられてるんではないか疑惑っていうのが昔からあるんですね。
はいはいはいはい。
要はランダムじゃないんじゃないのっていう。
実はって？
わかるやつにはわかるんじゃないのって。
ああ、そうすると根底からね。
で、その辺温度取ってやってるのが、NSA ちゃうんかっていう。
NSA って言ったら？
ナショナルセキュリティなんたらかんたらですよ。
ほう。
国家安全保障省ですよ。
あら。
アメリカの。
一気にわかりやすい名前に。
ちょっと前にあれですよ。あのウィキリークスにだいぶやられてた。
ははは、あそこか。
はい。で、あそこ、MIT の人間いっぱいいますから。
はいはいはいはい。
あれっていう。
ああ、それ面白いですね。
だからもっと言うとそのハッシュの仕組みなんかもそうなんですけど、そのね、個人のね、
はい、
その情報と紐づかへんって言っている、その ID の部分なんかでも、
はい、
バックドアあるんちゃうんとか。
ああ、全然ブラックボックスじゃないじゃないかって話ですね。
そうなんですよ。僕ちょっとそこのところありえるんちゃうんとか言ってる人おるやろなと思って。
でも確かなんですけど、マフィアさんがどっかの人捕まった時もあれは、お前やろ、ハッケー的に、あ、その ID 私ですって話だったんで、あの時も一応そこではバレてない体なんですよね。で、確か、ネット上で見れるんですよね、あの、決済の時の履歴でこいつやったね、みたいなのが。
そうです、そうです。いや、もっと言うと NSA なんかそんなとこには関わりませんしね。
そうだな。
だから、もう一つ言うとそう、あれですよね。その、誰がどういう風にね、その資産を持っててみたいなところを把握したいわけですよ。
まあ、あの、国民登録ナンバー的な話に近いのかな。お前がナンボ、お前がナンボみたいな。
そうなんですよ。
はいはい。
だそういうのって、だから、ハッシュを作る仕組みのとこに仕掛けておけば、紐付けできるわけですから。
意外とそこが褒めたおもろいですね。
あの、ちょっと前に実際あったんですよ、そういう話も。
ほうほう。
不正アクセス事件でおなじみになったトアってあったでしょ？
不正アクセス、ちょっと前のやつでしたっけ？
先日、犯人とされる人が保釈された。
保釈か。
片山雄介容疑者。
出た
あれがそのトアっていう仕組みを使って。
はいはいはい。
なんかいくつかのパソコンを中継してアクセスすることによって。あの、身元がわからなくしてたって話出てたでしょ？
ああ、あったあった、あれか。はいはいはいはい。
あれなんかでも実は。あの仕組みっていうのは NSA が全部把握していて。 だそのせいで、ハーバードのサーバーを中継することが多くて、
はい。
通信内容については全て NSA で記録してるっていう話もありましたから、
はははは。
だから、ああいうその、簡単な犯罪に使えるツールとして配布されているものが、実は、
うん。
某国がもともと使っていた、作っていた、
うん。
あの技術であって、
はいはい。
で、その国にとって不利益になるようなことについては、それの情報を使って追い詰めるよっていう話っていうのはありえますから。
管理的には全然ありえますね。
うん。だからビットコインもちょっとその匂いが。
はあ、ははあ、結局あれか、うん。仏の手の上って話か。
うん。
なんぼ暴れとっても、ここまで来ると全部わかってますねって話か。
そうなんですよね。っていう話があるんじゃないかなと思って。
ただにありえますね、そいつは。
そうなんです。
公表しなければずっとニヤニヤできますもんね。
うん。
はあ。
という話でして。
まだまだ分からんとこいっぱいありますな。
そうなんですよね。
うん。
まあね、そういう、なんでしょう、私は NSA が関与している証拠を持っていますとか。
うん。
そういう人とか。
でっかいとこ出てきたな。
もしくは僕にビットコインをくれますとか。
あ、今度はなんか等身大になった。
そういう人がいればですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
mail@sgmx.info までと。
はい。
ツイッターは、ハッシュタグ桜が、シャープ桜がマキシムですと。
うんうん。
工作員も募集中と。
です。
いうことで、お願いしますと。
はい。で、まあ、博打は、自己責任でよろしくお願いしますと。
そうですね。資産じゃないよと。
はい。
はい。いうことです。
です。
総帥ラジオ
坂口さん、総帥ラジオの CM 始まりました。
わあ、なんですって、マジですか。
これね、
破天荒
初の試みなんですけど。
そう、はいはい。
何も決めずに CM を撮ろうと。
ああ、そう。
30秒って
言う30秒で終わらせるよ、これ。言うとくけど。何分から始まったか。
坂口さんは、大型バイク免許を持ってることが
違う。持ってね、持ってね、持ってんね。持ってることだけが自慢なんですよ。でも、大型バイクは持ってないんですよ。そんな、我々が、
はい、
何やってるんですか。
総帥ラジオ聞いてください。ありがとうございました。
終わりかよ。